皆さんおはようございます。来週再来週は、10時からですので礼拝ですね。いいですか。で9時半の第一礼拝はありませんので、皆さん10時の礼拝、いつものあれ調子で来ると30分遅れて来るということになりますから、来週再来週は30分早めで、お願いいたします。いいですね。はい。クリスマスをとにかくたくさんお祝いしようということで、2回に分けてクリスマス礼拝をすることになりました。で先ほども案内しました、今日は教会会議ということで、この教会は教会員かどうかということをあまりはっきりとしておりませんので、誰でもというとちょっと語弊があるんですけどね、この教会に修法ボックスをお持ちの方は、この教会会議に出席する権利があるというか義務があるというか、出てもいいというか出なくてもいいというかよくわからないですけども、私は自分はどうなのかなと思われる方はそういうことですので、ぜひご出席ください。1年に一度のことですのでよろしくお願いいたします。で今日はこちらのパワーポイントの方はありません。解放の喜びということで、このアドベントの第2回目の2週のお話をしたいと思います。聖書はルカによる福音書の1章の26節から56節です。どうぞ聖書をお持ちの方は開いてください。いわゆる受胎告知というですね、絵がありますけれども、マリアのもとに天使が訪れて、そして男の子があなたに与えられたというですね、お告げのあったところであります。でちょうどマリアという映画がですね、今シネツインという映画館で、かかっております。日本では全然話題になってないんですけども、キリスト教圏の国々では、これアメリカで作られた映画だと思うんですけど、大変今話題になっている映画なんですね。まさにこのイエスの母マリアの生涯を描いた映画でありますので、CLC に前売り券もあるということですから、ぜひ見に行ってみてください。さて、今日はそのマリアのお話であります。ルカによる福音書1章26節から56節をお読みいたします。6ヶ月目に天使ガブリエルはナザレというガリラヤの町に神から使わされた。ダビデ家のヨセフという人の言い名付けである乙女のところに使わされたのである。その乙女の名はマリアといった。天使は彼女のところに来て言った。おめでとう、恵まれた方、主があなたと共におられる。マリアはこの言葉に戸惑い、一体この挨拶は何のことかと考え込んだ。すると天使は言った。マリア、恐れることはない。あなたは神から恵みをいただいた。あなたは身ごもって男の子を産むが、その子をイエスと名付けなさい。その子は偉大な人になり、糸高き方の子と言われる。神である主は彼に父ダビデの王座を下さる。彼は永遠にヤコブの家を治め、その支配は終わることがない。マリアは天使に言った。どうしてそのようなことがありえましょうか。私は男の人を知りませんのに。天使は答えた。聖霊があなたに下り、糸高き方の力があなたを包む。だから生まれる子は聖なる子、神の子と呼ばれる。あなたの親類のエリサベトも年を取っているが、男の子を身ごもっている。不妊の女と言われていたのに、もう6ヶ月になっている。神にはできないことは何一つない。マリアは言った。私は主のはしためです。お言葉通り好みになりますように。そこで天使は去っていった。その頃マリアは出かけて、急いで山里に向かい、ユダの町に行った。 そしてザカリアの家に入ってエリサベトに挨拶した。マリアの挨拶をエリサベトが聞いたとき、その体内の子が踊った。エリサベトは聖霊に満たされて声高らかに言った。あなたは女の中で祝福された方です。体内のお子様も祝福されています。私の主のお母様が私のところに来てくださるとは、どういうわけでしょう。あなたの挨拶のお声を私が耳にしたとき、体内の子は喜んで踊りました。主がおっしゃったことは必ず実現すると信じた方は、なんと幸いでしょう。そこでマリアは言った。私の魂は主をあがめ、私の霊は救い主である神を喜び讃えます。身分の低いこの主のはしためにも目を留めてくださったからです。今からのち、いつの世の人も私を幸いなものと言うでしょう。力ある方が私に偉大なことをなさいましたから。その皆は尊く、その憐れみは世々に限りなく、主を恐れる者に及びます。主はその腕で力を振るい、思い上がる者を打ち散らし、権力ある者をその座から引き下ろし、身分の低い者を高く上げ、飢えた人を良いもので満たし、止める者を空腹のまま追い返されます。そのしもべイスラエルを受け入れて、憐れみをお忘れになりません。私たちの先祖におっしゃった通り、アブラハムとその子孫に対して常しえに。マリアは3ヶ月ほどエリサベトのところに滞在してから自分の家に帰った。以上です。まあ、クリスマスの時には必ず読まれるところですけれども、まあ、6ヶ月目にと一番最初に書いてありますが、これは先週お話しした、ザカリアとエリサベトというですね、祭司の老夫婦のところに子供が与えられるということがあって、そのお告げがあってから6ヶ月目ということですね。でその先週のお話は、まあ、週報の裏側に簡単なまとめを書いておきましたので、お聞きにならなかったらぜひ読んでみてください。その6ヶ月目に今度はですね、そのザカリアのところに現れた天使がマリアのところに現れて、おめでとう、恵まれた方、主があなたと共におられる、あなたは身ごもって男の子を産むとこう告げたんですね。まあ、有名な受胎告知のところでありますけれども、マリアはダビデ家のヨセフという人の言い名付けであったと書いてあります。ヨセフと婚約をしていた、まだ結婚しておりませんでしたけれども言い名付けであったということですね。ところがそのまだ結婚する前にこうして天使が訪れて、あなたの中に子供が与えられたと言うんですね。つまりヨセフとの間の子供ではなくて、この後で言っているように、意図高き方の力があなたを包んだ、神があなたの中に子供を与えられるんだと、こういうふうに告げたわけであります。この頃マリア何歳ぐらいでしょうかね、12歳ぐらいじゃなかったかという人もおりますし、15歳ぐらいじゃなかったかという人もおりますが、まあ大体やっぱり10代前半ぐらい、中学生か高校生ぐらいですね。まあ日本でも昔はそれぐらいの時に婚約をし結婚していたわけですから、別に不思議なことではないんですけれども、しかしまあもうすぐ結婚というようなその時にですね、子供が神様の力から与えられるによって与えられるんだということを、まあ、聞かされるわけであります。でしかもですね、この子は32節に偉大な人になり、意図高き方のことを言われる。偉大な人になり、意図高き方というのは神ですね、神のことを言われると、神である主は彼に父ダビデの王座をくださる。つまり、この生まれてくる子供はダビデ家の子孫として王になると言ったんですね。彼は永遠にヤコブの家を治め、その支配は終わることがない。ヤコブの家というのはイスラエルのことですけれども、その永遠にイスラエルを治め、その支配は終わることがない。まあ永遠に生きていく人間はおりませんから、まあ、ちょっとこれは過剰な表現かななんてマリアは思ったかもしれませんけれども、まあ、いずれにしても、この時天使は マリアは神の力によって子供が授かっている。そしてその子はやがて、イスラエルの王様になって、このイスラエルを支配する、永遠に支配する、しかも神の子と呼ばれるようなんですね、ものすごく偉大な人物になると、そういうお告げを受けたんですね。まあすごく信じられない大変なお告げなわけですね。でマリアはもちろん、どうしてそんなことがありえましょう、私は男の人を知りませんのにと言ってですね、まだ結婚する前でありましたから、そんなことがね起こるはずがありませんというふうに、この、天使の話を受け入れられないわけです。それに対して天使は、親類のエリサベトも年を取っているが男の子を身ごもっている、不妊の女と言われていたのにもう6ヶ月になっている、神にできないことは何一つないと。そうか、まあ信じられないのは仕方がないでしょうと、ね、それならばあなたの親類のエリサベトのところに行ってみなさいと。彼女は長いこと子供を欲しかったけれども、もう子供ができない年を取っていたでしょう。あのエリサベトが実は神様によって子供が授かっているんだ。そう言われてマリアは急いでエリサベトのところに行くわけですね。そうすると、もう十分年を取っておりましたエリザベトが大きなお腹をしているわけです。6ヶ月ぐらい経ってますからね。そして、エリザベトのそのはですね、このマリアに会った時に、体内の子供が踊ったというんですね。まあこれは男の私にはとても想像できないような感じですが、どんな感じだったのか分かりませんが、お腹の中の子供がこのもじょもじょと動いてですね、これは大変なことになったというふうに、まあ、エリサベトも驚いたわけです。それを見てマリアは天使が言ったことは確かだなというふうに、信じることができたんですね。でそこで歌った歌がマリアの賛歌、マグニフィカートと呼ばれておりまして、46節からのところですけれども、そこでマリアは言った。私の魂は主をあがめ、私の霊は救い主である神を喜びたたえます。身分の低いこの主のはしためにも目を留めてくださったからです。今からのうちいつの世の人も私を幸いなものと言うでしょうですね。まだ10代前半ぐらいのお嬢ちゃんであったこのマリアが、エリサベトの姿を見たとはいえ、自分の身に起こることを彼女はここで受け入れてですね、神の皆を褒めたたえているんですね。まあ、あんまりよく分かってなかったからかなとも思うんですけれども、まだ結婚していないのに子供ができたということになったら、この婚約破棄されても仕方がないような状況ですし、考え方によってはね、町から追い出されるかもしれない、まあ、どんな目に遭うかもしれないというような、そういうことなんですけど、マリアはそんなこと全然考えておりませんで、ああ神様は私を用いてくださって、私の中から王様を生み出そうとしていてくださるという、その事実だけを信じて、喜んでいるわけであります。でその後彼女は何と言ったかというとですね、51節からですが、主はその腕で力を振るい、思い上がるものを打ち散らし、権力あるものをその座から引き下ろし、身分の低いものを高く上げ、飢えた人を良いもので満たし、止めるものを空腹のまま追い返されますと言ってるんですね。この言葉は一体どういう意味かというと、マリアはですね、自分のお腹の中から生まれてくる子供がこの天使のお告げの通りであるならば、やがてダビデの王座を継ぐ、そしてこの国の王様になって、そして今まさにこの国の人たちが思い上がるもの、権力のあるもの、また止めるものによって、支配されて非常に苦しい状態にある、それが解放されると思ったんですね。でこの時代、新約聖書の時代でありますけれども、イスラエルという国はいつもお話しておりますが、ローマ帝国に支配されておりました。植民地だったんですね。でローマ帝国に支配されているということだけでも、これは非常にその国の人たちにとっては辛いことです。日本はですね、どこの国にも支配されたことがないんですね。第二次世界大戦の後に連合国がこの日本にしばらくおりましたけれども、支配をしていたというわけではないですね。でむしろ日本は 第二次世界大戦の前から韓国や中国、満州を自分のものにして支配しておりましたね。で、あの時の苦しみというものは未だに韓国の人たちの心には深く深く刻まれてですね、この日韓関係というものにはこの傷が、おそらく癒えることはないんじゃないかというぐらい深く残ってますよね。その日本が韓国を支配していた時に、日本語教育を指したりですね、またその国の人たちを 徴役とか徴兵とかで連れてきたり、広島にもたくさんの人が韓国から連れてこられて、もうただ同然で働かされて、本当にひどい目に遭っているんですね。で、イスラエルでもまさにそのことは起こってたんです。ローマに支配されてましたから、ローマの言葉であるギリシャ語を 教育させられておりましたし、またローマに税金を納めなきゃいけませんでしたし、徴兵に取られたり、また男たちは労役に駆り出されたりして、ローマ兵からこのニュース持ってけって言われたらですね、持ってかなきゃいけなかったんですね。どこまででも持ってかなきゃいけなかった、そんなもう本当に厳しい支配の状況の中にあったにもかかわらずですね、もう一人というか、もう一つこのイスラエルを支配していた権力があったんです。これはそのヘロデ家という人たちがおりましてね、イエス・キリストが生まれた時にその、東の国から博士がやってきて、挨拶に行ったのがヘロデ大王ですね。で、ローマに支配されているにもかかわらずですね、このヘロデという王様がいたんですよ。これはね、変な話なんです。植民地なのにその国に王様がいたんですね。二重権力構造だったんです。で、このヘロデというのはダビデの血筋じゃないんです。この人はですね、非常にこうなんていうか、策略家で巧みな方法で、ちょっとこの辺の話をすると長くなりますけれども、ローマに取り入って王様にしてもらってたんです、ローマから。で、人々はローマ帝国にも税金を払うし、ヘロデ王にも王家にも税金を取られるし、二重で取られてたんです。で、ヘロデもこの国の人たちを支配しておりましたから、だから、当時のイスラエルの人たちというのは、特にこの、一般庶民はですね、本当に辛い状況にあったんです。そんな中でも上手にそのローマとかヘロデに取り入って、小金を作っているようなものもおりました、ね。酒税人なんていうのはその最たるものでありましたけれども、で、特にマリアがおりましたナザレなんてですね、ガリラヤの田舎町ですから、もう本当に皆さん食うや食わずのような生活をしていたんですね。イエス様のお話を聞いて、みんなお腹空いてしまって、5つのパンと2匹の魚でみんなお腹いっぱいになった話がありますよね。で、あれはみんなその、おそらく弁当なんか持ってこなかったということもあるし、持ってくる金もなかったんじゃないかと思うんですよ。本当にみんな飢えてたんです。飢えてたし、恐怖におののいていた、そういう時代です。だからこそですね、マリアに告げられた、マリアはそのヨセフの言い名付けでしたから、ヨセフはダビデ家の血筋なんですね。ヨセフの子供ではないけれども、この今変なヘロデみたいのが王様になって、イスラエルを支配している、ローマ帝国が支配している、そんな中で自分たちは虐げられている、貧乏である、飢えている、この状況を自分が産む子供が解決すると、そう信じたんです。これがマリアのこの賛歌に語られていることの背景だと思います。だから主はその腕で力を振るい、思い上がるものを打ち散らし、それはこれはローマ帝国のことでしょうね。また権力あるものをその座から引き下ろしというのはヘロデ家のことだと思います。これは特定するというのはおかしな話ですけれども、例えばですね、身分の低いものを高く上げ、飢えた人を良いもので満たし、止めるものを空腹のまま追い返される。 その下辺イスラエルを受け入れて憐れみをお忘れになりません。私たちの先祖におっしゃった通り、アブラハムと子孫に対して常しえに神様は憐れんでくださる。このアブラハムの子孫であるイスラエルを、私たちを憐れんでくださる。その助けが、そのためのお手伝いが、自分のような名も知れぬ一人の少女に神様は託してくださったと信じて喜んで神を褒めたたえた。だから、ちょっとした誤解っちゃ誤解なんですね。で、マリアは無事に、無事にじゃなかったですけど、いろんな大変な目にあって、イエスを出産いたしました。そして、エジプトに逃げてですね、また帰ってきて、最終的には、ガリラに戻ってきて、そこで、イエスと共に生活をしていくわけです。イエスを育てていくわけですね。で、30歳になった時に、ある安息日にですね、いつものようにこの町の人はみんな街道に集まって、こういうふうに教会に集まってきて、街道に集まってきて、巻物が渡された。それをイエスが読んだというのが4章の16節ですね。またルカによる福音書の4章の16節からですけれども、イエスはお育ちになったナザレに来て、いつもの通り安息日に街道に入り、聖書を朗読しようとしてお立ちになった。この時すでにバプテスマを受けて、またこのアラノでの誘惑を受けられたその後ですけれども、またナザレに帰ってきて、そして、いつものようにと、いつもの通りということは、それまでも時々街道で巻物を読んでおられたと思います。巻物って旧約聖書のことですけれども、読んでおられたと思いますが、で、預言者イザヤの巻物が渡され、お開きになると次のように書いてある箇所が目に留まった。主が私を使わされたのは、囚われている人に解放を、目の見えない人に視力の回復を告げ、圧迫されている人を自由にし、主の恵みの年を告げるためである。イエスは巻物を巻き係のものに返して座られた。街道にすべての人の目がイエスに注がれていた。そこでイエスは、この聖書の言葉は今日あなた方が耳にした時実現したと話し始められた。これちょうどマリアがエリサベトのところを訪れた時に歌ったあの歌の言葉とよく似てるんですよね。このイザヤ書の言葉。貧しい人に福音を告げせらせるため、主が私に油を注がれたからである。私が使わされたのは、囚われている人に解放、目の見えない人に視力の回復を告げ、圧迫されている人を自由にしと。言葉は多少違いますけれども、で、この言葉を読んで、この言葉が今日実現したと。つまり、自分は今からこの言葉、この予言の通り、王になるという言い方でもいいんじゃないかと思うんですが、この国を解放すると、解放者宣言みたいなのをしたいわけですね。そしてイエスの働きが始まりました。確かに目の見えない人の目を開いて、悪霊に疲れていると言われている人たちを治して解放して、そして、圧迫されて苦しんで、差別されて苦しんでいる人たちを自由にしてですね、あるいは飢えた人たちのお腹を満たして行かれました。まさにこのイザヤの言葉の通り、あるいはマリアが期待した通りのその活動が始まったわけです。さあ、いよいよこれから、いつこの王になるのか、ローマに対して反旗を翻すのか、一番その最高潮に達したのはイエスがエルサレムに入った時ですね。その時にはイエスのことはみんな知ってよく知っておりましたから、人々もダビデの子にホサナと言って道に着物や白の葉を敷いてイエスを迎えたと書いてあるじゃないですか。つまり人々はいよいよイエスはこの 王となるためにエルサレムに入ったんだと。そして、マリアが期待した通り、人々が期待した通り、ローマを倒してくれるんだと、あるいはヘロデを王座から引き下ろしてくれるんだと、自分たちに本当の、解放を与えてくれるんだ。 そう言ってダビデの子にホサナって言ったんです。辻褄が合いますね、この辺のストーリーはね。しかしその一週間後ですよね、イエスは本来倒すべきローマのその憎むべきピラトの下で裁きを受けて、ピラトはイエスを十字架につけたか、つけたくなかったけれども、でも人々がイエスを十字架につけると叫んだ結果ですね、結局はそのローマの極刑である十字架につけられてしまう。皮肉なことにその場にはヘロデもおりましたね。でもヘロデはなんか面白い話でも聞けるかなと思ったけれども、全然そうでなさそうだったので助けようともしなかったです。だから一番こう人々の期待が最高潮になったところで、イエスは倒すべきローマに、ヘロデによって殺されてしまったんですね。しかもその十字架のもとにいたのはマリアですよね。こうなんというこう、これは運命のいたずらというのか皮肉というのか。マリアはおそらく十字架のもとで天使のお告げのことを思い出して、そしてまた自らも歌ったあの歌のことを思い出しながら、神様、この子はダビデの王座につくはずじゃなかったんですか。そして、自分たちを思い上がっているローマから解放し、ヘロデから解放し、またこの上を満たしてくれるために、この子はダビデの王座について永遠に支配するはずじゃなかったんですかと多分叫んだと思うんですね、心の中で。マリアはその時までこのイエスが何者であるかということをよく分かっておりませんから。でも目の前で死んでしまったんです。これで終わったらもう多分何もなかったでしょう。これで全部終わりですよね。ところがその後マリアが出てくるのは、イエスが死んで40日後のですね、教会が最初に生まれたあの日の、その前にですね、教会が生まれたペンテコステの日の前に、みんなで120人の人が祈っていた、その祈りの輪の中にマリアの名前が書いてあるんです。これはどういうことか。復活したイエス・キリストがマリアに会ったということは聖書に書いてありません。そして、マリアがそのイエスに出会って、いやマリアご苦労さんだったねと、私を産んでくれて、目の前で死んで悪かったねとかですね、いろんなことがあったけれども、実はこうこうこうだったんだよという説明をしたということも書いてないんです、ね、しかしマリアはこのイエスの姿が見えなくなった後、このイエスのことを信じる人たちの群れの中に入ってるんですね。でこれはマリアがイエスは何のために生まれ、何のために死に、そしてよみがえったかということを何らかの方法で確信していたからだと思うんです。そうでなければマリアはその弟子たちの群れに加わるはずはないんですね。いや、そうやってイエスのよみがえったと言って人々に伝えようとする人たちに対してですね、そんなバカなことは言うなと言って、マリアはそれをむしろ遮る立場に立ったかもしれません。でもその中にいたんです。それはマリアがこの自分が産んだイエスが何のために生まれ、何のために生き、何のために死んだのかということをですね、その本当の理由を知ったからに違いないんです。マリアが願っていたことは、このイエスによってローマやヘロデが倒されて、そして自分たちが平和になって豊かになることを求めた。でもイエスはそれをしなかったんですね。でもそれをしなかったけれども、でもイエスの生涯と、そして死と、さらに復活によって、イエスはもっと大きなものをことをしたんです。ローマやヘロデから解放しなかったけれども、 誰も解放することのできない、いやそして本当ならば一番解放されなければならない大きな大きな力からイエスは解放してくれた。それが罪の力である。罪の力というのはつまり私たちの内側にあって人間をこの支配している、人間をその欲望のもとに捉えている、この罪の力をからイエスは解放するために死んでくださった、そして蘇ってくださった。そのことをパウロはローマの信徒への手紙の中で6章の22節でこう言っています。あなた方は今は罪から解放されて神の奴隷となり聖なる生活の実を結んでいます。行き着くところは永遠の命です。今は罪から解放されて神の奴隷となっている。今は罪から解放される。このイエスの福音を伝えたパウロの話、この1年してまいりましたけれども、パウロはたったの一度もですね、ローマに対して、反逆しようといったこともなければ、この世の権力を打ち破ろうといったこともないです。またたった一度も私たちは神様にお腹いっぱいになるためにお祈りしましょうといったこともないですね。彼にとってそんなことはもうどうでもよかったんです。でもどうしようもなく彼を苦しめていたこの罪の力からイエス・キリストによって解放されたんです。そしてそれまではこの罪の奴隷であって、自分の欲や自分の願いや自分の満足のためにしか生きられなかった、それだからそれを遮っていた権力や、富や支配やそういうものに対して怒りがあったんですね。でもこの罪の力から解放された時にもうそんなことはどうでもよくなったんです。飛んでいようがいなかろうがですね、誰が王様だろうが、どの帝国が支配していようが、そんなことはどうでもいい。いやむしろ私にとって大切なのはこの自分の罪の力から解放されて自由に神にお仕えすることができることの方がよっぽど素晴らしいんだ。そうであるならば苦しみであろうと飢えであろうと悲しみであろうと剣であろうと、そんなものは私にとって何の意味もない。今は罪から解放されて神の奴隷となり聖なる生活の実を結んでいる。この世の欲得の実じゃないんですね。聖なる生活の実を結べている、このことの方がよっぽど嬉しい、そう言ったんです。でこれはもちろんマリアの言葉ではありませんけれども、マリアも何らかの形でそのことを知って、そしてこの弟子の一人に加わったんだと思うんです。まあ、だいぶ理屈っぽい話をしましたけれど、皆さん、私が言いたいのはこういうことですね。マリアはこの天使からお話を聞いて、お告げを聞いてエリサベトに会ってですね、そして、その当時本当に人々は苦しんでましたから、自分の中から生まれてくる子供によってこの国のが解放される、みんな兵役に取られることも労役に取られることもない、税金を山ほどむしり取られることもない、そう言ってですね、そういう時代が来るということを彼女は願った。そして喜んだ。でもそれは神様が願っていらっしゃることでもなければ、救い主イエス・キリストがもたらそうとしておられた解放ではなかったんですね。神がそしてイエス・キリストを通して私たちに与えようとしてくださった解放は、むしろ私たちの内側にあって人間を本質的に苦しめているこの罪の力から解放するため、罪の力から解放されて誠の神様に仕える、神様に神の奴隷となるとパウロは言ってますけれども、この神様との交わりが回復されることの方がはるかに素晴らしい。もしそうであるならば、この周りにどんなことがあってもそんなことはどうでもいい。つまり敵は外にはないんです。内側にあるんです。解放されなければならないのは外の力じゃなくて内側の力に解放されなきゃいけないんだ。マリアもその最初は 外側からの解放を願ったけれども、でもイエス・キリストによって彼女自身が実はこの内側の解放を得たんです。こんなこと言うと天国に行って聖母マリアにお前怒られるぞって言われるかもしれませんが、マリアも最初は誤解してたんだと思うんですよ。マリアもやっぱり人の子ですから、やっぱり彼女自身にも罪があって、彼女もやっぱり何かから解放されたい、そのもうやっぱりこの世のこの世界のこの彼女の外にある力からの解放を願ったんですね。でもそんな神様はそれを願ってらっしゃらなかった。いや、それはもうやろうと思えば一瞬にできることなんです。もう指一つでイエス・キリストはローマ帝国を滅ぼすことができた方です。でもそれをしなかったんです。なぜならば、私たちにとって解放されなければならないのは内側にある。罪の力から解放されなければならない。自分の欲、自分のエゴ、自分の願い、そういう、そして自分の感性であり、自分の富であり、自分の名声であり、そういうもののために私たちが生きている、その罪の力から解放されなければ、いつまでたってもどんなに支配が変わろうと、どんなに世界が変わろうと、人間は解放されないんですね。いつまでも苦しいんです。いつまでも誰かを責めるんです。あの人が悪い、この人が悪い、あの制度が悪い、この国が悪い、この支配が悪いと言って責めて、どうぞ神様あれを何とかしてください、これを何とかしてくださいって言いたくなるわけですね。でも神様はそっちの方じゃないだろう、解放されなきゃならないのはあなたの心の方じゃないのか。あなたの心の方がよっぽど何かにとらわれていて、あなたを苦しめているのはそちらの方にあるんじゃないか。だからイエス・キリストはローマに打ち勝つために生まれてきたはずなのに、ローマによって殺されてるんですね。これすごい皮肉ですよね。逆説だと思うんです。それは神様からのメッセージだと思うんです。神のために死ぬ、そのことの方がローマをやっつけるよりもはるかに意味がある、はるかに素晴らしいこと。マリアはそのことをやがて理解し、そしてこのキリストの弟子として彼女もなっていったんじゃないかなと思うんですね。本当の喜びはどこにあるんだろうか。あれが良くなり、これが良くなり、あれがうまくいき、これがうまくいけば、私たちは本当に喜びを、私たちに喜びはあるでしょう。でもそれは本当の喜びではない。本当の喜びは私たちが罪から解放され、神にお仕えすることができていることだ。そのことを、マリアはきっと私たちに伝えたいんじゃないかなと、思いながら、このストーリーを読みました。お祈りしましょう。天皇父様、どうぞ皆を賛美いたします。神の一人子を身ごもり生み出し、これを育て、そしてその死の様にまで直面しなければならなかったマリアでありました。でも彼女は最後までこの定めに寄り添い、共に喜び、共に悲しんだ。そして必ず彼女はこの救い主イエス・キリストが私たちに何を与えてくださったのかということを知ったと思います。神、私たちもどうぞ今何から解放されなければならないのか、いや、イエス・キリストによってどうぞ私たちをこの内なる力から解放し、罪の奴隷から解放してくださって、喜びを持って全てのものを捧げて誠の神にお仕えすることができる、どうぞそのようなものに作り変えてください。私たちもともすればあれが悪い、これが悪いと言って誰かのせいにし、またこの世を呪って今の時代に怒りを向けるようなものです。神様、どうぞ私たちが本当に解放されなければならないのかを教えてください。イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。